2. 姿勢情報。072で始まる市外局番は省略しています。お知らせ。物価高騰重点支援給付金を支給。電力、ガス、食料品などの物価高騰に伴う低所得世帯の負担軽減を図るため、3万円の給付金を支給します。詳しくは市ホームページをご確認ください。対象、令和5年6月1日時点で、本市の住民基本台帳に記載があり、かつ世帯全員の令和5年度分の住民税均等割が非課税の世帯。令和4年度価格高騰緊急支援給付5万円給付金受給世帯。申請不要です。7月5日付で送付する岸和田市物価高騰重点支援給付金の支給のお知らせで、振込先や振込日などをご確認ください。先の受給世帯以外の世帯。申請が必要です。7月12日付で送付する確認書に必要事項を記入し、所定の宛先にご郵送ください。申請期限、9月29日金曜日。問い合わせ、岸和田市物価高騰重点支援給付金支給コールセンター。電話、0120-223-674。女性のためのつながりサポート。家事や子育て、仕事、人付き合いなどの悩みを気軽にお話ししませんか？電話や来所のほか、訪問、メール、LINE 相談にも応じます。水曜日の午後1時から6時はドリンク100円を用意しています。ゆっくり一人の時間を楽しんだり、気軽にスタッフとお話しできます。また、生理用品の購入が困難な人に生理用品をお渡ししています。詳しくはホームページをご確認ください。つながりサポート相談窓口。野田町1丁目の NPO 法人ココカラキットコロコロハウス。電話 477-4776。メールアドレス。つながりサポート tsunagarisapoto 数字59@gmail.com。 火曜日と日曜日は午前10時から午後3時まで。水曜日と金曜日は午後1時から6時まで。問い合わせ、人権男女共同参画課、男女共同参画担当。電話 429-9858。 ファックス 441-2536。 会議などを公開します。施策や計画について会議で審議しています。次の会議は傍聴できます。傍聴希望者の受付は会議開始の30分前から10分前までに各会場前で行います。当日先着順です。都市計画審議会。日時、7月7日金曜日午後3時。場所、市役所新館4階。内容、山台東地区のまちづくりほか。定員8人。問い合わせ、都市計画課、都市計画担当。電話、423-9629。 障害学習審議会。日時、7月11日火曜日午後4時。場所、市役所新館4階。内容、社会教育関係団体運営補助金ほか。定員5人。問い合わせ、障害学習課。電話 423-9615。ファックス 423-3011。 総合教育会議。日時、7月13日木曜日午後3時半。 場所、市役所新館4階。内容、次期教育大綱の策定ほか、定員10人。問い合わせ、企画課政策担当。電話、423-9492。観光振興計画推進委員会。日時、7月19日水曜日、午前10時。場所、市役所新館4階。内容、第3次観光振興計画策定ほか。定員10人。問い合わせ、観光課。電話、423-9486。空き家等対策協議会。日時、7月24日月曜日、午前10時。場所、市職員会館。内容、空き家等対策計画に関すること、ほか。定員10人。問い合わせ、住宅政策課、住宅政策担当。電話、447-6513。介護保険事業運営等協議会、地域包括支援センター運営協議会、地域密着型サービス等運営委員会。日時、7月25日火曜日午後2時。場所、市役所新館4階。内容、第9期介護保険事業計画策定ほか。定員5人。問い合わせ、介護保険課、電話 423-9474。 子ども・子育て会議。日時、8月4日金曜日午後2時。場所、市役所新館4階。内容、第2期子ども・子育て支援事業計画の進捗状況ほか。定員5人。問い合わせ、子育て支援課、電話 423-9610。 指定給水装置工事事業者は5年ごとの更新が必要です。令和元年10月1日に施行された水道法の一部を改正する法律により、指定給水装置工事事業者の指定の有効期限が従来の無期限から5年間となっています。平成19年4月1日から平成25年3月31日に指定を受けた工事事業者は、今年が初回更新です。更新申請が必要な指定給水装置工事事業者には通知しています。本市の給水区域内で事業を継続する事業者は、9月29日金曜日までに必ず更新手続きをしてください。一括して指定更新を行いますので、次の期間内の手続きにご協力をお願いします。指定番号、346から440。初回更新手続きの期間、7月3日月曜日から8月31日木曜日まで。なお、郵便の付着や未更新の人への再通知はありません。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、上下水道局総務課企画担当、電話 423-9590。 水道管漏水調査にご協力を。水道管からの漏水による住宅浸水や道路の陥没などを防ぎ、水道水を安定して供給するため、7月から来年3月末に水道管の漏水調査を行います。腕章と名札をつけた調査員が、道路上と敷地内の水道メーター付近で埋設している水道管の漏水調査を行います。道路上の調査は夜間に行う場合もあります。対象校区、山滝、山台南、山台北、上東、八木、八木南、八木北、新城。委託業者、 株式会社コスモリサーチ大阪支店。問い合わせ、上水道工務課修繕管理担当。電話 423-9604。 巡回平和パネル展、大阪空襲の体験が、戦争の悲惨さ、平和の尊さを改めて認識していただく機会になるよう、巡回平和パネル展を開催しています。7月は次の通り開催します。6月28日水曜日から7月4日火曜日までは市役所新玄関で、7月5日水曜日から11日火曜日までは春木市民センターで、時間午前9時から午後5時半まで、各最終日は午後3時まで。問い合わせ、自治振興課、自治振興担当。電話 423-9436。 情報公開、個人情報保護制度の運用状況。情報公開制度、開かれた姿勢を推進するため、市が持っている情報、行政文書を請求に応じて公開する制度です。昨年度の公開請求などは129件あり、そのうち全部公開が76件、部分公開が38件、請求取り下げや文書不存在などが15件、非公開決定などに対する審査請求はありませんでした。個人情報保護制度。個人情報の適正な取り扱いに関する事項を定め、市が持っている個人情報を本人の請求に応じて開示や訂正などを行い、個人の権利利益を保護する制度です。昨年度の個人情報の開示請求は77件あり、そのうち全部開示が26件、部分開示が43件、文書不存在が8件、非開示決定などに対する審査請求や個人情報の訂正、利用停止などの請求はありませんでした。問い合わせ、広報広聴課、広聴担当。電話 423-9403。 金婚をお祝いする会。結婚50年を迎える市内在住の夫婦をお祝いし、記念写真撮影や記念品の贈呈などを行います。対象、昭和49年に婚姻の届け出をした夫婦、または結婚50年を超えていて、まだ金婚をお祝いする会に出席していない夫婦。日程、11月17日金曜日。場所、マドカホール。申し込み、7月28日金曜日までに、福祉政策課、各市民センター、山滝支所に備え付けの申請書に戸籍全部事項証明書を添えて、直接福祉政策課、各市民センター、山滝支所へ。問い合わせ、福祉政策課、高齢福祉担当。電話 423-9527。 第73回社会を明るくする運動市民集会。犯罪や非行を防止し、立ち直りを支える地域の力。7月は少年非行被害防止協調月間です。更生保護団体による式典や薬物乱用防止啓発講演、キャピック、刑務所作業製品の販売を行います。申し込み不要です。対象、市内在住者。日時、7月8日土曜日午後1時半。場所、南海並切ホール。定員280人。問い合わせ、障害学習課、青少年担当。電話 423-9615。 マイナンバーカードの申請受け取り。手続きは事前予約制です。顔写真の無料撮影も行っています。電話またはホームページからご予約ください。 受け取りはお早めにお願いします。延長会長と休日会長、9月以降については、市ホームページをご確認ください。受付時間延長日、7月20日木曜日、8月21日月曜日の9時から19時まで。休日会長日、7月9日日曜日、29日土曜日、8月13日日曜日、26日土曜日の9時から15時まで。出張申請、申請のみ受付、受け取りはできません。詳しくは市ホームページをご確認ください。時間、午前10時から午後4時まで。日程と場所は次の通りです。7月4日火曜日、東岸和田市民センター。7月13日木曜日、山台市民センター。8月3日木曜日、八木市民センター。8月17日木曜日、春木市民センター。予約問い合わせ。マイナンバーカード予約専用電話番号 423-9751 市民課マイナンバーカードコールセンター、電話 423-9509 マイナポイント第2弾の申し込み期限は9月末まで。一部の決済サービスでは9月末以前の期限を設定している場合があるためご注意ください。なお、期限前は混雑が予想されます。お早めに申し込みください。平日会長、9時から17時30分まで、市役所別館1階。休日会長、7月9日日曜日、8月13日日曜日の9時から15時まで、市民課横。出張申請、2箇所であります。8月6日日曜日、9時30分から15時30分まで、東岸和田市民センター。9月9日土曜日、9時30分から15時30分まで、桜台市民センター。予約・問い合わせ。マイナポイント制度については、マイナンバー総合フリーダイヤル。電話 0120-95-0178 申し込み支援の予約については、電話またはホームページから、岸和田市マイナポイントコールセンターへ、電話 423-9748。 7月プレオープン、原木会館横にベーカリーショップ誕生。岸和田城周辺の観光客誘致と賑わい創出を図ることを目的に、原木会館を利活用したパンパリー原木会館がプレオープンします。パンやドリンクなどを販売、イートインスペースもあります。ぜひご利用ください。詳細は決まり次第市ホームページでお知らせします。問い合わせ、観光課、電話、423-9486。
健康福祉、石綿読影の制度にかかる調査。石綿による被害を早期に発見できる体制を整備するための調査です。調査には市が実施する肺がん検診の胸部 X 線画像を用います。対象、次の1から3をすべて満たす人。1. 検診当日40歳以上で本市住民基本台帳に記載のある人。 2. 今年4月以降に肺がん検診を受診していない人。 3. 石綿読影の制度にかかる調査の内容を理解し、調査の協力に同意していただける人。申し込み後、同意書を送付します。日時、9月4日月曜日の午前9時半から正午まで、予約制です。場所、保健センター。内容、胸部 X 線検査。50歳以上で 喫煙指数600以上の人は、核炭細胞診検査も可能です。費用、無料。核炭細胞診は400円。申し込み問い合わせ。7月18日火曜日から28日金曜日までに、電話で保健センターへ。電話 423-8811。ファックス 423-8833。令和5年度市民貢献人養成講座。認知症などにより判断能力の不十分な人を支援する地域の身近な存在として市民が貢献活動を担う市民貢献人を養成する講座です。貢献人としての知識を深める基礎講習、実務講習、施設実習があります。養成講座は7月8日土曜日開催のオリエンテーションの参加が必要です。また、講習の参加には要件があります。詳しくは市ホームページをご確認ください。日時、基礎講習、9月9日、30日、10月7日、28日、いずれも土曜日の午前10時から午後4時まで。場所、オプソル福祉総合センター。10月28日土曜日は、大阪市中央区の府社会福祉会館で。定員30人、申し込み先着順。申し込み、8月10日木曜日必着で、オリエンテーションで配布する申し込み書を、ファックス、または郵送で、宛先、郵便番号、542-0065、大阪市中央区中寺1丁目 1-54、府社会福祉協議会権利擁護推進室へ、ファックス 06-6764-7811、問い合わせ、府社会福祉協議会は、電話 06-6764-7760、福祉政策課地域福祉推進担当は、電話 423-9467。保険、年金、後期高齢者医療制度のお知らせ。問い合わせ、健康保険課、後期高齢者医療担当。電話 423-9468。被保険者証が変わります。8月から被保険者証が橙色に変わります。新しい被保険者証は7月中に簡易書き留めで送付します。有効期限は来年7月31日までです。窓口で受け取りを希望する人は7月5日水曜日までにご連絡ください。新しい被保険者証は届いた時から使用できます。現在お持ちの被保険者証、黄色の有効期限は7月31日月曜日までです。新しい被保険者証が届いたら、破棄、もしくは窓口へお返しください。また、郵便局で転送手続きをされている場合でも、被保険者証は転送ができませんので、ご注意ください。保険医療機関などでの自己負担割合。自己負担割合の3割証が届いた人で、収入判定基準に該当する人は、1割または2割になります。7月中に申請してください。8月以降に申請すると、1割または2割になるのは翌月からとなります。減額証、限度証の更新。減額証、限度証ともに有効期限は7月31日月曜日です。引き続き対象となる人には7月下旬に新しい証を送付します。新たに交付を希望する人は申請してください。保険料額決定通知書の送付。 今年度の保険料額決定通知書と納入通知書などを7月中旬に送付します。納付書払いの人には、1期から3期までの納付書を同封します。以降の納付書は、9月末に4期から6期まで、12月末に7期から9期までをそれぞれ送付します。保険料の納付、特別徴収、年金転引。特別徴収の人は、4月、6月は2月と同額を転引しています。8月以降の徴収額は、今回決定した保険料額に応じて調整します。特別徴収の人も、申請すれば口座振替に変更できます。普通徴収、納付書払い、もしくは口座振替。年間保険料額を9期、7月から翌年3月に分けて納付します。普通徴収の人も10月以降、年金転引に変更となる場合があります。口座振替を希望する場合は、市内の金融機関の窓口で手続きをしてください。近畿産業信用組合とみずほ銀行を除くキャッシュカードがあれば、健康保険課の窓口でも手続きできます。保険料均等割額軽減措置の見直し。今年度は世帯内の所得水準に応じて均等割額54,461円の軽減措置が見直されます。詳しくはお問い合わせください。国民健康保険のお知らせ。問い合わせ、健康保険課、資格付加担当。電話 423-9458。高齢受給者証を送付します。国民健康保険に加入している70歳以上75歳未満の人が持つ高齢受給者証の有効期限は7月31日月曜日または75歳の誕生日の前日です。新しい高齢受給者証薄水色を7月下旬に送付します。8月以降に70歳を迎える人には誕生月の翌月から有効の高齢受給者証を誕生月に送付します。1日生まれの人は誕生月から使用できるため、前月に送付します。高齢受給者証の自己負担割合については、同封文書をご確認ください。限度額適用認定証などの申請を、入院時や高額な外来受診時に、被保険者が医療機関へ限度額適用認定証、または限度額適用標準負担額減額認定証を提示すると、1ヶ月の窓口での自己負担額を、所得に応じた限度額までに抑えることができます。ただし、保険適用外の費用などは除きます。また、オンライン資格確認を導入している医療機関では、原則提示の必要はありません。対象、70歳未満の被保険者、または70歳以上の被保険者で、次の1、2のいずれかに該当する人。1、市民税非課税世帯。2、自己負担割合が3割かつ課税所得額690万円未満。申請に必要なもの。被保険者証。マイナンバーがわかるもの、市民税非課税世帯の人で、過去12ヶ月に90日を超える入院歴がある場合、それを証明するもの、領収書など。申請方法、窓口は、申請に必要なものを持参し、健康保険課へ。郵送は、市ホームページから申請書をダウンロードし、必要事項を記入の上、申請に必要なもの、コピーを添えて、宛先、 郵便番号 596-8510 健康保険課資格付加担当へ。なお、オンライン資格確認の本格稼働に伴い、認定証の自動更新は令和4年度をもって終了しました。引き続き必要な人は改めて申請してください。国民年金のお知らせ。国民年金保険料免除猶予。国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、国民年金保険料免除納付猶予制度があります。所得審査があります。免除期間は7月から翌年6月です。申請には、年金手帳や離職票、雇用保険受給資格者証、コピーか、令和5年度申請の場合は、令和3年12月31日以降に退職した人のみです。代理申請する場合は、委任状が必要です。お電話いただければ、申請書などを送付しますので、郵送による手続きをご利用ください。なお、新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除等の臨時特例措置は、令和4年度分の申請をもって終了します。問い合わせ、市民課国民年金担当。電話 423-9460。マイナポータルを利用した国民年金の電子申請ができます。昨年5月より国民年金被保険者の資格取得、種別変更の届け出、国民年金保険料、免除、納付猶予申請、及び学生納付特例申請について、マイナポータルからの電子申請ができます。また、マイナポータルと年金ネットを連携すると、年金記録の確認や、年金見込み額の試算ができます。問い合わせ、貝塚年金事務所、電話 431-1122。介護保険のお知らせ、本算定額のお知らせを送付。4月1日現在の世帯状況と市区町村民税課税状況をもとに今年度の介護保険料が決定しました。7月中旬に65歳以上の人に介護保険料額決定通知書を送付します。なお、特別徴収、年金転引や口座振替以外の人には7月から9月分の納付書を同封します。以降の納付書は、10月から12月分までを9月末に、翌1月から3月分を12月末にそれぞれ送付します。介護保険負担割合証を送付。介護保険認定者や事業対象者に、介護保険サービスなどの負担割合、1割から3割を記載した介護保険負担割合証を7月中旬に送付します。適用期間は1年、8月1日から来年7月31日までです。介護保険サービスなどを利用する場合は必ず提示してください。問い合わせ、介護保険課保険料担当。電話423-9475。
子育て、子ども医療費助成の対象者を拡大。10月1日から子ども医療費助成の対象者の年齢を18歳に達した日以後における最初の3月31日まで拡大します。一人親家庭医療、生活保護受給者などは除く、平成17年4月2日から平成20年4月1日生まれの人宛てに、医療証の交付申請書類を7月下旬に発送しますので、9月5日 火曜日までに申請してください。申請者には9月末に医療証を送付します。問い合わせ、子ども家庭科医療助成担当、電話 423-9480。児童扶養手当の振込。5月、6月分を7月11日火曜日に受給者の口座に振り込みます。通帳記入の上ご確認ください。問い合わせ、子ども家庭科子育て給付担当、電話 423-9624。子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。食費などの物価高騰に直面する低所得の子育て世帯に対し、特別給付金を支給します。申請方法など、詳しくは市ホームページをご確認ください。一人親世帯分、対象、次の1から3のいずれかに該当する人、一人親世帯以外分を受給済みの場合は対象外です。1、令和5年3月分の児童扶養手当の支給を受けている人。2、公的年金など、遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族保障などを受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止となっており、児童扶養手当の支給制限限度額を下回っている人。3、令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食料などの物価高騰の影響を受け、家計が急変し、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人。給付額、児童一人につき5万円。問い合わせ、子ども家庭科子育て給付担当。電話 423-9624。一人親世帯以外分。対象、次の1、2、いずれかに該当する人。一人親世帯分を受給済みの場合は対象外です。1、令和4年度子育て世帯生活支援特別給付金、一人親世帯以外分の支給対象者。2、平成17年、特別児童扶養手当の対象児童は平成15年4月2日から令和6年2月29日生まれの児童を養育する父母などであって、物価高騰の影響を受け、令和5年1月以降に家計が急変し、住民税非課税相当の収入となった人、または令和5年度、住民税均等割が非課税の人。給付額、児童一人につき5万円。問い合わせ、子育て世帯生活支援特別給付金コールセンター。電話 437-1012。税金、未登記家屋の所有者変更手続きを、相続や売買による登記移転手続きを法務局で完了された場合でも、未登記家屋の所有者を変更したことにはなりません。未登記家屋の所有者を変更する場合は、未登記家屋所有者変更届を固定資産税課家屋担当へ提出してください。詳しくは市ホームページをご確認ください。問い合わせ、固定資産税課家屋担当、電話 423-9428。 募集、市営住宅入居者を募集。次の市営住宅で入居者を募集します。住宅名と戸数をお知らせします。松ヶ丘住宅4戸うち単身者世帯1戸、松風住宅2戸うち 車椅子乗用車世帯1個、オブ住宅2個、うち車椅子乗用車世帯1個、桜台住宅2個、うち単身者世帯1個、山下住宅2個、うち単身者世帯1個、八幡住宅1個、八木住宅、かっこ母子住宅閉じ2個。以上です。詳しくはお問い合わせください。対象、次の1から4をすべて満たす人。車椅子乗用車世帯は5、八木住宅は6も。1、市内在住在勤。2、住宅に困っていて、独立の生計を営む。3、同居する親族がいる。単身者は別途条件あり。4、公営住宅の収入基準。計算後月収額。に合う。車椅子乗用車世帯は加えて次の5も。5. 身体障害者手帳1級2級または戦傷病者手帳を所持し、下肢または体幹機能障害の高い車椅子乗用車がいる世帯。八木住宅は次の6も。6.15歳未満の児童を扶養している母子世帯。申し込み問い合わせ。7月21日金曜日までに住宅政策課または各市民センターに備え付けの申し込み書を直接住宅政策課住宅管理担当へ。電話 423-9517。空き家等対策協議会の市民委員を募集。空き家等対策計画に基づく施策の推進などを協議します。対象、18歳以上の市内在住在勤在学者。すでに他の審議会の委員となっている人を除きます。任期、2年間、募集、2人。書類選考です。報酬、1会議につき9000円。申し込み問い合わせ。7月18日火曜日から31日月曜日必着で、直接または郵送、ファックスで、テーマ、本市の空き家等対策を踏まえ、より実効性のある対策を講じていくためのアイデアについて、800字程度のレポート、住所、氏名、振り仮名、年齢、性別、電話番号、市外在住者は勤務先または就学先の名称、所在地、電話番号、応募理由、地域活動の経験を記入して、宛先、郵便番号 596-8510、住宅政策課、住宅政策担当へ。電話 447-6513。ファックス 423-7252。公の施設の指定管理者を公募。市では市民サービスの向上や管理運営の効率化、施設の有効活用などを図るため、一部の公の施設において指定管理者制度を導入しています。来年3月末で指定期間が満了となる次の施設について、指定管理者として施設の管理運営を行う民間業者を含む法人、その他の団体を7月中旬から公募します。施設名、所在地、まちづくりの館、本町 8-8、市営自転車等駐車場、宮本町 45-13、他10カ所。詳しくは市ホームページをご確認ください。指定期間、予定5年間、令和6年4月1日から令和11年 3月31日まで。問い合わせ、まちづくりの館は、観光課、電話 423-9486。市営自転車等駐車場は、建設管理課、電話 423-9499。幼稚園、小中学校の講師登録者を募集。幼稚園、小中学校で働く講師を募集しています。登録は随時受け付けます。年度途中の採用あります。年齢、経験は問いません。また、教員免許更新に関する相談も受け付けています。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、教育委員会総務課、電話 423-9606。
中学校運動部活動の指導者を募集します。今後の中学校運動部活動の地域移行のため、モデル事業としてサッカーとソフトボールの指導者を募集します。対象、次の1から4をすべて満たし、期間中の日程で指導が可能な人。1、満20歳以上で担当する部活動種目、競技の実技指導に堪能であり、人格、見識ともに優れ、生徒の指導に適していて、学校教育に関する十分な理解を有する人。2、地方公務員法第16条及び学校教育法第9条に規定する欠格事項に該当していない人。3、健康で職務に必要な能力を有している人。4、次のいずれかの条件を満たす人。あ、学校教職員として部活動指導経験のある人。い、中学校で部活動外部指導者として活動実績のある人。う、教育委員会が一定の知識・技能を有すると認める人。え、日本スポーツ協会の公認指導員資格を所有している人。お、学生は指導予定種目の競技経験・活動経験が義務教育終了後3年以上ある人。以上です。期間、10月頃から来年1月末の土曜日、日曜日、祝日のうち18日間。なお、変更の可能性があります。場所、市内中学校など。申し込み問い合わせ、7月31日月曜日必着で、スポーツ振興課に備え付けの申し込み書を郵送で、宛先、郵便番号 596-8510、スポーツ振興課へ、電話 447-7072、ファクス 423-5030。なお、申し込み書は市ホームページからもダウンロードできます。心の輪を広げる体験作文、障害者週間のポスターを募集。障害にとらわれることなく、心の輪を広げる体験を綴った作文や、障害者への理解を促進するポスターを募集します。詳しくは、府ホームページをご確認ください。作品の企画。作文は、400字詰め原稿用紙、縦書きで、小中学生は2枚から4枚まで、高校生一般は4枚から6枚まで。ポスターは、小中学生のみ、B3 画用紙、または四つ切り画用紙、縦長のみです。なお、作文は点字や電子メールでの応募もできます。申し込み問い合わせ、9月4日月曜日必着で、直接、この場合は土曜日、日曜日、祝日を除きます。または郵送で作品を宛先、郵便番号 540-8570、大阪市中央区大手前2丁目、府障害福祉企画課企画調整グループへ。電話 06-6941-0351、ファクス 06-6942-7215。第42回大阪町並賞を募集。大阪町並賞とは、周辺環境の向上に役立ち、景観上優れた建物や建物を中心とした町並みを表彰する府の事業です。皆さんからの推薦をお待ちしています。詳しくは、大阪町並賞で検索してください。受付期限、7月31日月曜日。問い合わせ、府建築環境課、住環境推進グループ。電話、06-6210-9718。岸和田市で一緒に働きませんか？職員などを募集します。申し込み書は各担当課で配布するほか、各ホームページからもダウンロードできます。詳しくは各ホームページをご確認ください。部活動推進コーディネーター、会計年度任用職員。採用予定日は9月1日です。対象、普通自動車運転免許を有する人。募集人数1人。試験、面接小論文を市職員会館で。なお試験日は申し込み後受験者に連絡します。申し込み問い合わせ、7月3日月曜日から14日金曜日に申し込み書を直接教育委員会総務課人事給与担当へ。電話 423-9606。ちびっこホーム、放課後児童クラブ、支援員、会計年度任用職員。対象、教員、保育士、社会福祉士、いずれかの資格、免許を有する人など。募集人数、各10人程度。試験、作文、面接を、1、7月23日日曜日、9月1日採用。2、8月27日日曜日、10月1日採用。3、9月24日日曜日、11月1日採用。いずれも午前9時半に市職員会館で。申し込み問い合わせ。1、7月23日の試験日は、7月3日月曜日から20日木曜日までに。2、8月27日の試験日は、8月1日火曜日から24日木曜日までに。3、9月24日試験日は、9月1日金曜日から21日木曜日までに。申し込み書を直接、子育て支援課、放課後子ども担当へ。電話 423-9610。市民病院正職員。変則勤務。夜間勤務が可能な人に限ります。職種、対象、募集人数をお知らせします。看護師、昭和54年4月2日以降に生まれ、看護師免許を取得した人、または昭和59年4月2日以降に生まれ、看護師免許を来春取得見込みの人、40人程度、助産師、昭和54年4月2日以降に生まれ、助産師免許を取得した人、または昭和59年4月2日以降に生まれ、助産師免許を来春取得見込みの人、5人程度。なお、募集人数は年度内の採用予定人数です。試験、適性検査、面接を7月23日日曜日に市民病院で、なお、8月27日日曜日にも試験を実施予定ですが、定員に達した場合は実施しません。1回のみ受験できます。申し込み問い合わせ、7月3日月曜日から14日金曜日必着で、申し込み書を直接または郵送で、宛先、郵便番号 596-8501、市民病院経営管理課へ。電話 445-1000。 その他のお知らせ。近畿職業能力開発大学校 7月オープンキャンパス。近畿職業能力開発大学校は、企業の製造現場での最新の技能技術に対応できる人材を育成する国立の高科系大学校です。オープンキャンパスでは、学校説明、入試、就職などについて説明します。日時、7月21日金曜日、午後1時から4時までと、7月23日日曜日、午前10時15分から午後3時55分まで。場所、問い合わせ、近畿職業能力開発大学校、電話 489-2112。地域防災対策の現状調査に係る住民アンケートにご協力を。地域防災対策では、減災目標の達成を目指し、地域の特性に応じて対策を進めています。今後の防災対策に向けて、避難意識などに関する調査を実施します。ぜひご意見をお聞かせください。期間、7月から8月ごろ。回答、ホームページから。問い合わせ、内閣府政策統括官防災担当。電話、03-3501-6996。